Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えばこんな話題。シャワーを浴びているとき、歩いているとき、カフェで一息ついているとき、リラックスしているときにいいアイディアが浮かんだというエピソードを、きっとあなたも耳にしたことがあると思います。中でも、足を動かすことで頭の血行も良くなり、脳がリラックス状態になる散歩は、物事を考えるのにぴったりと言われています。世界を変える発見、発明を成し遂げた天才や、数百年の時を経ても色褪せない芸術を生み出した天才、その中にも散歩を愛した人がいました。そう、今日の話題の話題は、散歩を愛した偉人たちです。歴史に名を残す偉人たちがどんな風に散歩をしてきたのか、そして散歩が彼らの想像力にどう影響を与えてきたのか、今回はお話ししていきましょう。スティーブ・ジョブズが散歩好きだったのは有名な話です。決まった時間に起床する、寝る前には瞑想をするなど、日々細かなルーティーンを実行していたジョブズ。彼は散歩の時間も大切にしていました。歩くことで血行が良くなり、脳の活性化につながると言われている散歩。アップル本社の周辺をジョブズは長い時間歩きながら、頭の中でアイディアを練ったり、問題解決の糸口を探していたと言われています。ジョブズは毎日同じデザインのジーンズと黒のタートルネックを身につけ、仕事以外のシーンで何かを選択するタスクを徹底的に避けていました。不要なものは身の回りには置かず、またしない。ビジネスや創作において最適な判断をするために、自らのクリエイティブを研ぎ澄まし、守り続けていたのです。忙しいクリエイターには不要とも思える散歩の時間、それを彼が積極的に取っていたのは、きっと散歩がもたらしてくれる脳への刺激が何にも変えがたいものだったからでしょう。さらにジョブズは歩きながらのミーティングも好んでいました。普段とは違う景色の中でビジネスの会話をすること、煩わしいメールの着信や他の社員に邪魔されることなく一対一で話せること、そして同じ方向を向き歩みを進めることで生まれる一体感と親近感。散歩で脳が活性化している中で、これらの条件が揃うと、思わぬクリエイティビティが飛び出すことがあったのかもしれません。スティーブ・ジョブズといえば、当時世界から注目を集めたクリエイティブマン。日々新しいアイディアや重い決断が求められていた彼にとって、手ぶらで歩く散歩の時間は、少しばかりその大きなものから解放される心地もあったのかもしれません。ジョブズに歩く習慣がなければ、 私たちが使っている様々なデバイスは、このように姿を現してすらいないのかもしれないのです。また、Facebook 創業者のマーク・ザッカーバーグ、そして Twitter 創業者のジャック・ドーシーも、ジョブズを習って積極的に散歩ミーティングを取り入れています。そこから生まれたアイデアや、私たちが享受しているものも数えきれません。ジョブズが残したクリエイティブのための種。未来の天才たちがきっとこれからも芽吹かせていくでしょう。散歩によって創造性を高めた偉人はまだまだいます。引き続き天才たちの歩いてきた道をたどってみましょう。ピアノを前にペンを取り、頭を抱えながら五線譜に音符を刻んでいく。作曲家というとこんなイメージを思い浮かべるかもしれません。誰もが知る交響曲第5番運命を生み出した天才音楽家ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーベン。彼は散歩中に曲の構想を練っていました。ベートーベンの日課はこうです。朝食にコーヒーを飲んだらすぐに机の前に座り仕事を開始。そのまま午後2時頃まで仕事を続けることがほとんどでしたが、時折短い散歩にも出かけました。昼食をとったらいざ本格的な散歩へ。ベートーベンは日が暮れるまでのほとんどの時間を散歩に費やしていました。ポケットには鉛筆、そして数枚の五線紙を忍ばせ、楽曲が頭に思い浮かぶとそこに書き留めていました。散歩に出やすい暖かい季節にはより作曲がはかどったのだとか。交響曲第6番田園は散歩の最中に浮かんだ曲という言われもあります。ウィーン・ハイリゲンシュタットを流れる小川のそばの道はベートーベンが散歩した道として知られ、彼のファンにとって聖地の一つです。散歩中に音楽を紡いでいた作曲家は他にもいます。3つのジムノペディをはじめ、美しいピアノ曲を残したフランスの音楽家エリック・サティ。パリ郊外の街に家があったサティは、毎日パリの中心部まで10キロほどの距離を歩いて通い、その道中でよく曲のアイディアを書き留めていました。日々同じ景色を淡々と往復する散歩は、彼の生み出す曲のリズムにも影響を与えたのではないかと評されているそうです。さらに白鳥の湖やくるみ割り人形といったバレエ音楽で知られるピョートル・イリーチ・チャイコフスキー。彼は一日のスケジュールを細かく決め込んでいて、昼食後に健康維持のため2時間の散歩へ出かけるのが決まりでした。チャイコフスキーもまた散歩中に音楽の構想が浮かぶと紙に書きつけていました。彼には散歩から戻る時間がタイムスケジュールから5分でもずれ込めば自分は病気になってしまうのではないかと気にするような一面もあったといいます。そんな繊細さがあったからこそ優美な旋律を生み出し続けていたのでしょう。名だたる作曲家にとって、目に映る木々や川のせせらぎ、季節を感じさせる風やその日の気温まで、世界を作り上げているそのすべてが大きな五線譜だったのかもしれません。散歩は間違いなく彼らの創作のエナジーとなっていました。 大な功績を残した学者や哲学者もまた歩く人でした。純粋理性批判をはじめ、今でも私たちに影響を与え続けている近代哲学の祖、イマヌエル・カント。カントは非常に規則正しい生活を送っていて、晩年の頃は午後4時から1時間の散歩をするのが決まりでした。その時間があまりに正確だったため、近隣の人はカントの姿を見て時計を直していたという嘘のような話も残っています。そしてチャールズ・ダーウィンもまた散歩の人でした。種の起源を書いたイングランドの田舎の町で、ダーウィンは1日3度の散歩に出かける生活を40年間続けたのです。最初の散歩は朝食前、一仕事を終え昼食前に一番長い散歩、そして夕方にも30分程度、一番長い昼の散歩では愛犬を共に連れていました。ダーウィンがロンドンから郊外へ引っ越し、静かな生活を送っていたのは、進化論の構想を温め執筆するためだったといいます。仕事の合間で散歩をしていたダーウィンは、きっと歩きながら自分の考えを検証し試行錯誤をしていたのでしょう。今回お話しした天才の多くは、決まった時間に決まった道を歩くことが多かったようです。毎日同じ道を歩くことは決して変化のない行動ではありません。繰り返すからこそ、普段との微妙な違いや変化に気がつくこともできたのでしょう。歩くことで活性化した脳で自分の考えと向き合い、その中で生まれたアイディアの方がを決して見逃さなかったのです。一見地味にも見える散歩という習慣の中から生まれるクリエイティビティ、かつての天才たちに倣って、きっと現代を生きる私たちも掴み取ることができるはずです。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマはペット。ペットにまつわる話題の話題。お相手は山中大輝でした。話題の話題。話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。